ご理解第57節金の杖をつけば曲がる竹や木は折れる神を杖につけば楽じゃ金に頼るな人に頼るな自分自身にすら頼るな当てになるものは何一つないただ頼りになるのは神様だけと悟るところからおのずと一心の信心が生まれ真の世界に住むことができる神に杖をつけば楽じゃと言われるのに楽でないなら神様以外のものを頼りにしている証拠である金や物や人も皆向こうの方からやってくるもの神を杖につけば楽じゃと私どもが杖とも柱とも頼っているものは何であろうかと思いますが自分の知恵才覚であったり、人様を頼る金を頼りにするお金ですねというようなこともあるのかもしれませんね信心を、何と言いましょうかね柱とする神様をお願いする神様にお願いする信心というと拝み出しますわいと死因様でしたかおっしゃったと言われますがそしてそれはどうもあまりいい意味ではおっしゃっておられないような感じですねでたくさんのご信者さんがそのご大祭にお参りになってその中に誠の信者がどれほどおられるだろうかと少ないという意味のことでしょうねでは誠の信心とは何であろうかとよく耳にしますことがその御利益信心ということを言われたりおかげ信心というようなことを言われてそしていかにもそのご利益を目当ておかげだけが目当てという信心をちょっと下に見られたりするようなところがありますねもっといわゆる誠の信心というのはもっといわゆる何と言いましょうかね高級というのか上品というのかそんなに自分の願い事だけを叶えてもらうそのことだけを願う信心それが自分の願い事だけを叶えてもらおうというのがおかげ信心ということでしょうけれどもいわゆるご利益信心ということでしょうけれどもそれだけではないそこからさらに精神修養というのでしょうか心を育てるということに変わっていかねばならないというわけですけれどもまた教えを聞いて何と言いましょうか信心はしなくてもおかげをやってあると言われるようなおかげにも気づいていかねばならないとそれこそ毎日ご予行ですか日が太陽日のお照らしをいただいている雨が降る空気があるさまざまなお世話になって私どもが生かされているわけですけれどもそういうものに気づいていかねばならないというようなことも申されたりいたしますけれども今朝いただきますことはその信心というけれどもその信心の心核になるものそれは願いの信心これで良いのだと私どもの願いを叶えてほしい右になりますように左になりますようにとやはり生活していく上においてこの世で人間が生かされている生きていく上においてさまざまなことが願い事があります 商売で言えばやっぱり商売繁盛を願います。病気の人がいやもう病気は治らんでもいいというような方はまあ少ないでしょうね。中にはおられるかもしれませんが、大抵はやっぱり病気が治ってほしい。まあそういう健康のことであったり、それこそ地位や名誉や財産や権力やそういうものを欲しいと思い、その自分の願い事、まあ大抵はわがままな願い事であったり、私利私欲、牙城牙欲の願い事ですけれども、それが叶うように願う、神様にお願いをする、まあこれが信心の核になるものでしょうが、それはそれでよいのだと。人間は生身の持つ、生身を持つ人間ですから、そういう自分の願い事が叶うというようなおかげもやはりいただいていかねばならない。すべてが自分の思いと反対のことになるようなことであったら、まあ生きていくのが嫌になりましょうからね。この世でやはり生きる望み、願い、生きる希望を得る、与える、そのためにはやはりその願い事が叶うということもやはり大切ですね。そしてそのここからなのですが、ただ自分の願い事を叶えばそれでよい、願い事が叶うことだけを願う、それだけを願うというのではこれではいけませんね。もちろん私どものそれこそ信心というのでしょうか、いよいよのことが分かってくると、我無力だと、我師匠が大坪宗一郎氏が我無下無能無才にしてただ真あるのみとおっしゃっておられましたが、それこそいよいよになると、私には何の力もない、ここ一寸動くにも、橋の上げ下ろし一つにも、本当を言うたら神様のおかげをいただかなければできるものではないのだという、そういう我無力無能無才という、そこの境地に至った時には、これはもう願わずにはおれない、その我無力に至った、そういう境地に至ってからの願いというのはまたありますね。この願いはまた別格でしょうね。師匠が願いの信心が最高峰だと言われたところの願いの信心、これはやはり我無力を悟ってからの願いであろうと思いますね。しかしいかんせん私どもはそこに至る手前の段階で、やはり牙城牙欲を叶えてほしいという願いがあります。それでよいのだと今朝は教えていただいているように思います。ただしそこで止まったのではいけない。私どもの願い、私利私欲、牙城牙欲の願いが叶うことを願うのが、まあ信心の核になる。そしてそこで止まったのではいけない。まあ私どもが願い、そして願うけれども、その願いが叶わない時がある。いつもかつも私どもの願いが思い通りに、願い通りにことが運ぶというわけではありませんからね。そのなるほど願いが叶った時には、あ、これは神様のおかげだ、神様が聞いてくださった、私の願いを聞いてくださったと、ありがたくもなれ、喜びもする。そして神様に一層手を合わせてお礼の心もできてくるであろうが、さらにそこから、そのそういう願いの信心をしながら、自分の願いを神様に叶えてもらいながら、中にはその願い事が叶わないことができてくる、自分の思いとは裏腹なことになってくる。さあそういう時、 そこからがまた新たな信心が生まれてくるのだと。そしてその自分の思い通りに願い通りにことが運ばないときに、神様にもう一つ心を向けて、あ、これはどういう神様のお心の現れだろうか、この私の願い事が叶わないことを通して神様は何を、どういう心を、私のどういう心を育てようとしておられるのかと、そこに、まあ、目を向けるというのか、心を向けることだと。私どもの願いを叶えてください、ああしてください、こうしてくださいと神様に願いを、まあ祈りというのでしょうかね、神様に願いつつ、願いが叶えばそれはそれでありがたいことです、喜ばしいことです。しかしその願い事が叶わなかった時に、思い通りにならなかった時に、それこそ、あ、これは神様の願いが、私の願いは成就していないけれども、神様の願いが成就している時だと。ではその神様の願いとは、神様の願いが成就するとはどういう願いなのか。それは私の心を育てよう、育ててほしい、育ってほしいという神様の願いが、今ここで成就しようという、まあ成就せねばならんというのでしょうかね。いわばその私どもの思い通りにいかないときに、これは私どもの心を育てるときなのだと。いただく、いただき方、そしてそこに精進していくということになりますね。私どもの願い事が願い通りにいったときには、自分の心を育てようとはなかなかいたしませんね。まあ今までのその生き方で良いのだということになってしまうでしょう。あ、私の願いが叶った。これは私のどこか思い方が間違っているのだろうか、という人は少ないでしょうね。自分の願い事が叶った。あ、今までの思い方でよかったんだ、としかならないのでしょう。そして自分の願い事がうまくいくときに、自分の心を改めようとか、よし、もう一回り大きくなろうとか、天の心になろう、地の心になろう、日月の心になろう、と精進する人は、まあ極めて少ないものですね。また師匠は、お礼のための信心とも申されておりますから、よし、これは、ここは一つ神様への私の願いが叶ったお礼だ。お礼のつもりで心を大きくしよう。豊かな心になろう。という人はなかなか少ないですね。だからこそというのでしょうか、その自分の願い事が叶わないとき、これは私の心が至らないのだ。私の心が小さいからことが成就しないのだ。よし、これはもっと大きな心になろう。人を責めてばっかりいるからことがうまく運ばないのだ。この、それこそピンチ。自分の願い事が叶わないというこのピンチを、自分の心を育てるというチャンスに変えよう。とする。そこが大切なのだということなのですね。ですから日々の生活の中に自分の願い事を叶えてもらうということを真核に持っていきながら、その自分の願い事が叶わないとき、そのときに、あ、これは神様の何かのお働きだ、私の改まるべきところを教えてくださっているのに違いない、自らの心を育てていくことに精進努力させていただく、これがまあ新人生活だと ということなのですね。願いを願うだけ願えばよい。そしてその願いが叶わないときに、これは神様の願いがあるに違いないと自らの心を改まっていく。そのことによって天の心、地の心、西越の心の稽古をしていく。そういう信心を続けていけよということなのですね。どっちかに偏るのではなく、その両方、願いがを叶えてもらうという信心、そして願いが叶わないときには、これは私の心を改めていこう、改まっていこう、自らの心を育てていこう、神様のお心を分からせていただこうという信心。まあそれが、まあ何と言いましょうかね、万全というのでしょうかね、従前になるのではないでしょうかね。右に転んでも左に転んでも信心になれる信心ということになりましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。